今日恵みをいただく御言葉は民数記の22章21節から30節までです。民数記の22章21節から30節まで。朝になるとバラムは起きて、彼のロバに鞍をつけ、モアブの司たちと一緒に出かけた。しかし彼が出かけると神の怒りが燃え上がり、主の使いが彼に敵対して道に立ちふさがった。バラムはロバに乗っており、二人の若者がそばにいた。ロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見たので、ロバは道からそれて畑の中に行った。そこでバラムはロバを撃って道に戻そうとした。しかし主の使いは両側に石垣のあるブドウ畑の間の狭い道に立っていた。ロバは主の使いを見て、石垣に身を押し付け、バラムの足を石垣に押し付けたので、彼はまたロバを撃った。主の使いはさらに進んで、右にも左にも避ける余地のない狭いところに立った。ロバは主の使いを見て、バラムを背にしたままうずくまってしまった。そこでバラムは怒りを燃やして杖でロバを撃った。すると主はロバの口を開かれたので、ロバがバラムに言った。私があなたに何をしたというのですか。私を三度も撃つとは。バラムはロバに言った。お前が私をバカにしたからだ。もし私の手に剣があれば、今お前を殺してしまうところだ。ロバはバラムに言った。私はあなたが今日のこの日までずっと乗ってこられたあなたのロバではありませんか。私がかつてあなたにこんなことをしたことがあったでしょうか。彼は答えた。いや、なかった。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、人が欲に狂う時はいかに預言者であろうとも気違い沙汰に陥ってしまいます。神の言葉を預かる預言者が欲に目がくらむ、金銭によって目がくらみ言葉を曲げる、それは気違い沙汰であり狂気の沙汰です。ロバはそれを阻止しました。主よ、私たちはあなたをお運びするロバであり、気違い預言者、それがもしあなたの道に敵対するところを見るのであれば、私たちもこのロバのようにいかに撃たれようとも、その気違い方を阻んで、そしてあなたの正しきを私たちはなすことができますように、どうか見極める目を与えてください。ロバには見えていたのに、この預言者には見えていなかった見つかりのその抜き身の剣、主よ、私たちはしっかりと日々御言葉の剣に目を留めて歩んでいくことができますように、御言葉を日々見ていなければ、この見つかりが立ちふさがって、敵対して立ちふさがるのを見ることはできません。どうか私たちはいつでも御言葉に目をとどめ、そして歩んでいくことができますように、今日この語るしもべの唇を清め整えてください。あなたの御旨を正しく語らせてください。そして聞く一人一人のその耳を開いて、あなたの命を豊かに今日も蓄えることができますように、あなたの命の種を豊かに何倍にも増やして実らせる生徒たち一人一人でありますように。 これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この、バラムの話がしばらく続くんですけども、彼はですね、前回のところで、バラク、モアブの王バラク、ね、あのバラク オバマのと同じ名前のあのバラクですね、そのバラクに雇われて、そして、ひとたびバラムはですね、その申し出を断ったんですけども、でも、バラクがさらに、その高貴な人々を使わせて、でさらに、報酬のその、素晴らしさを教えて説得して、それでですね、バラムはもう一度私は主の御前に出ましょうと言って、でそれで主の御前に出て、で神様は、この二十節のところで、ね、子供たちが、ね、招きに来たんだったら彼らと共に行け、そういうふうに言うんですね。神様の御心はもともとは行くなでした。そしてそれはずっと変わっておりません。なぜならイスラエルを呪うということは、それは御心ではないから、それはしてはならないことですね。できないんです。でもこのバラムは、行きたいというその願いによって、ね、神様は人のその自由意志を、そのままもう絶対に阻むということをそれはなさらないお方です。カイさんは、ね、アダムとエヴァがにしてはならないと言われたことを、それをあえて許すほどに人の自由意志を尊重されました。まあ、ただしですね、人はその自分が成したことの結果を刈り取らなくてはなりません。しかしですね、神様はそれをさらに上回って、その恵みは大きいんです。神様アダムのその子孫たちを救いへと導くために遠大なご計画を立てられ、一人子御子イエス・キリストを死に明け渡すまでに人を愛されました。いずれにしましても、人はその神様の御旨に反する行為をした結果は刈り取らなくてはならないんです。バラムは自分のそのやりたいことのためにですね、その神様に御心を二度も求めて、そして二度目に神様もう行けと、そういうふうに言われたので、それでバラムはロバに鞍をつけてですね、そのバラクのところに向かうんですけれども、しかしその途中、神の怒りが燃え上がり、主の使いが彼に敵対して道に立ちふさがったとあります。カエさんは20節の方でお許しになって、で22節の方では、怒りが燃え上がり彼に敵対して道に立ちふさがったとあります。カエさんは、行けと言ったのに、でもその途中でカエさんは怒りを燃やすんですね。バラムは神様の怒りのその行為を要するにしているわけです。カエさんは人をですね、あえてその欲望のままに任せられることがあることを昨日の箇所で見ましたけれども、人をあえてですね、滅びへと導くためにあえてその人をなすがままにするということもまたあるわけですね。主の使いが、もしロバがこの時、避けていなければ、主の使いは私はもう今頃あなたを殺していて、ロバを生かしておいたことだろうと後に33節の方で言っております。主の使いは本当に殺すつもりだったんですね、バラムのことを。でもロバによって救われたんです。ですから20節で主が行けと言われたのは、バラムを、ね、剣で殺すためだったのかもしれません。でもそれでもですね、救われるということがあるんです。さて、バラムは、ロバに鞍をつけて、でそれで出かけるんですけども、しかし主の使いが彼に敵対して道に立ちふさがりました。 私たちはですね、御心にそぐわないことをあえてしようとして、そして、その道に走っていくとき、主の使いが敵対して立ちふさがるということがあります。そしてそれを知らずにですね、そのまま行ってしまったら、私たちはとんでもない災いに遭ってしまいます。本当に人々がですね、主の御心に敵対して、そして自分の欲に目がくらんで、自分のやりたいことに目がくらんでですね、周りが見えなくなって突っ走るということあります。周りの人たちには主の使いが剣、抜き身の剣を持って彼に立ちふさがっているにも、もう見て危ない危ないって言っているにもかかわらず、でもいや、私はこの道に行きたいんだとあえて突っ走る、そういうような人、私は幾度か見てきましたけれども、本当に何かが起きない限り、その欲にくらんだ目というのは本当に頑固なもので、それは何か起きない限り彼自身がわからないものなんですね。ロバはそれを見ました。この、ね、預言者、ね、このバラムが呪うものは呪われ、祝福するものは祝福されると言われているあの著名な預言者のバラムが見えなくて、でロバには見えていたんです。そういうことはあるんですね。いかにですね、著名な牧師、著名な働き人、そういう人たちでも欲に目がくらんでしまえば、ロバさえ見えるものさえ見えなくなってしまうんです。欲に目がくらむと、ロバは主の使いが抜き身の剣を手に持って道に立ちふさがっているのを見ましたので、まずロバは道からそれて畑の中に入ってきました。でバラムはですね、もうそのモアブの方に行きたい、モアブの王のその与えられようとしている報酬、それに頭がいっぱいで一刻も早くモアブに着きたいと思っていたんですけども、でもロバがですね、自分の思う通りに行かないで、ね、怒って、それでバラムはロバを杖で撃って道に戻そうとしました。しかし、24節、主の使いが両側に石垣のあるブドウ畑の間の狭い道に立っていた、ね、そういう両側が石垣のそういう狭い道のところに、行こうとしていた時、ロバはですね、今度主の使いをそれを見て、今度は石垣に身を押し付けて、でバラムのその足は、ね、石垣に、ロバと石垣に挟まって押し付けたので、バラムはまたロバを撃ちました。で今度3回目は主の使いはさらに進んで、右にも左にも避ける余地のない狭いところに立ちました。でロバはもう進むこともできず、主の使いを見て、今度はバラムを背にしたままうずくまってしまいました。でバラムは本当に怒りを燃やして、杖でロバを3回目に撃ちました。でこの時不思議なことが起こるんです。通常起きないこと、聖書の中でも動物が喋るなんていうことを、ここが初めてですね。主はロバの口を開かれて、そしてロバがバラムに物を言うんです。私があなたに何をしたというのですか。私を三度も撃つとは、ね、動物が喋るなんていうこと、それは普段はありえないことですけれども、しかしバラムはですね、あまりにも怒っていたので、あたかもなんか人間に対応するような、なんか不思議を覚えるわけでも なさげに、普通にロバに向かって普通に答えるんです。お前が私をバカにしたからだ、ね、もし私の手に剣があれば今お前を殺してしまうところだ。でロバは、ね、今まで私はあなたにずっと仕えてきたでしょ、あなたをずっとお任せ してきたでしょ、でその私が今こんなことをしている、今までこんなことがあったでしょうか、そういうふうに言うんですけども、でもバラムは いや、そういえばなかったな。そういうふうに答えるんです。主がですね、これらのことをなしました。主はこの預言者キチガニザタを阻むために、主はロバの口を開いたんです。第2ペテロの2章の15節ですね、そこに記されております。第2ペテロの2章の15節と16節、彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者のキチガイザタを阻んだのです、ね、英語の聖書でこのキチガイザタ、マッドネス、まあ、そのままですね、預言者、神の言葉を預かってそれを人に伝えるべき預言者がですね、不義の報酬を愛して、でそれでその不義の報酬を取りにロバをけしかけて向かうこと、これはキチガイザタです。神の働き人、主のしもべがですね、世の欲に目がくらんで神の言葉を曲げようとする、ね、本来祝福するべき人を、ね、金に目がくらんで呪いの宣言をしようとする、これはキチガイザタです。私たちはそのようなことがあってはなりません。祝福するべき人は祝福するべきであり、祝福するべき人を、神様が定めた人を呪いに行こうとすると、今度主の剣が立ってその人に敵対するんです。その目は、このバラムの目は塞がれておりました。この14節に、その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。そう書いてあります。目がですね、欲に淫行に満ちていると本当に狂気の沙汰を起こすんですね。この第二ペテロの2章、それの初めの方にはですね、バラムのようなそのキチガイザタの預言者、偽預言者、偽教師の特徴が記されております。その偽預言者の特徴は、まず第二ペテロの2章1節、しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています、ね、偽預言者、偽教師はですね、密かに人々の中に浸透させ、滅びを浸透させて、で自分たちを買い取ってくださったイエス様さえ否定するようなことをさえします。キリスト教会の中にもですね、そのような、悪いことをする教師、牧師がもうたまにおります。欲に目がくらんでですね、キリストの言葉に反する教えを振りまいたり、ね、自分たちを買い取ってくださった主イエス様、私たちのために十字架にかかって命を投げ出してくださったイエス様を否定して、ね、救いはイエス様以外にもあるんだよとか、そういう異端を持ち込んだり、そういう偽預言者に私たちは気をつけるべきです。2節、そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けているのです。この預言者がですね、有名であれば有名であるほど多くの人たちはそれに習いをします。ですから、その預言者が、まあ、例えば、ね、会員の罪を犯して平気で、ね、婚前交渉とかしても全然大丈夫なんだよっていう それを見た大勢の人たちは、そっか、世の中の人もみんなやってるし、この先生もこうやってるんだから我々も OK なんだ、そういうふうにですね、多くの人たちを真理の道から背けて、そして神の道がそしりを受けることになります。3節、また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされるない、滅ぼされないままでいることはありません。彼らのもう一つの特徴は貪欲で、そして作り事をですね、その話し出して、そして人々を惑わし、また人々を食い物にします。しかしそういう人たちに対してはですね、裁きは確かにあるんです。ベオルの子バラムも後には裁かれることになります。またそのような偽預言者たちはですね、本当に古い時代からずっと主の御前にいつまでも滅ぼされないままでいることはありませんと、この三節の御言葉の通り、そういうふうに成就しております。ですから特にですね、主の言葉を預かる人は本当に欲に目がくらんだり、作り事を言って生徒たちを食い物にしたり、そういったことは本当にしてはならないことです。バラムはこのロバのおかげで命が救われました。あの有名な預言者でさえ欲に目がくらんでしまうと、キチガイ沙汰に走り、ロバでさえ見える見つかりが、またその見つかりの抜き身の剣が見えなくなって目が閉ざされてしまう。でもそのような時にこのロバは見えました。そしてそのキチガイ沙汰を阻んだんです。さてロバという動物ね、皆さんよく知ってますね。あの教会のその後ろの部屋の方にもロバの絵がありますね。ロバにイエス様が乗っています。木僧の言葉でね、ロバの背に乗ってその方は来られる、それを見ましたね。マタイの21章のところにそのロバが出てきます。マタイの21章のちょっと一節から5節までのところを見しましょう。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテバケまで来た。その時イエスは弟子を2人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。アメン。私たちこそイエス様をお運びするロバであるべきですね。私たちはイエス様を人々のもとにお運びして、そしてイエス様の栄光を伝える者たちです。私たちの背中にね、ロバってあまりかっこいい動物ではありません。でもイエス様はそんなロバを用いてくださるんです。ロバがイエス様のご入り用の時には、イエス様はそのロバをほどきなさいと命じられます。私のところに連れてきなさいと命じられます。私たちもイエス様をお運びする時が来れば、イエス様に呼び出されて、 イエス様、ロバを呼んできなさい、ロバを連れてきなさい、言われた通り、私たちも連れて、イエス様のもとに連れて行かれる。そして誰かがですね、何か言ったなら、主はですね、主がおいでようなのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれる。ね、私たちが主のおいでようの時にですね、呼び出された時、主のもとに行こうとする時、誰かが文句言います。お前は世の働きをしろとか、ね、そういうことを言ったとしても、でも主がですね、あらゆる状況に対して、あらゆる人に対して、主がおいでようなんだ。このロバは私がいるのだ。そういうふうに言って、そして用いてくださいます。それがロバの正しいあり方ですね。イエス様に用いられるロバの正しいあり方です。バラムのロバは、ね、キチガイ預言者を運ぶロバとして、本当に苦しかったでしょうね。杖で打ち叩かれて、でお前はバカに したとか、ね、剣があったら撃ってしまうところだとか、そういうふうにキチガイ預言者に言われてしまいます。生徒たちの中には、ね、主の働き人がキチガイ沙汰に走ってしまったとき、本当に辛いかもしれません。でもその時はですね、そのキチガイ預言者のキチガイ沙汰を阻むために、皆さんあえて、その欲に目がくらんだ働き人が何かに走ろうとするとき、ね、例えば良くない教師が、あの生徒のところからちょっと献金を踏んだくて取り立てに行こう、お前ちょっと車運転しろとか言ってですね、でそれでそういうふうに用いるときは、このロバのようにもう、ね、主の剣が立ちふさがってるのを 見たときはどうか止まってください。その気違い預言者は杖で打ち叩くかもしれませんが、でもそれでも命を救わせるためにね、本当にロバのようにとどまるべきですね。私たちがお運びするのは気違い預言者でなく主ですね。私たちは主の剣が立っているのを見たら止まるべきです。いかに預言者が何と言おうとも、私たちはとどまるべきです。私たちが本当に主にあってロバであって、ね、このキチガイ預言者のように 何か欲に目がくらんでそれに走っていくべきではありません。どうか皆さんはいつでも主をお運びするものだということ、そして主が行けといえば行き、主が止まれといえばとどまる、そしていつでも御言葉に目をとどめて、ね、御言葉にから目をそらすと主の剣が見えなくなってしまいます。御言葉は剣です。私たちはいつでも御言葉に目をとどめて主の剣が、ね、立ってここから先は進んではならないということ、ね、私たちは御言葉を学んでいればそれは見えるようになっていきます。そして主が行きなさいと言われる道も御言葉に目をとどめていればそれも見えてきます。どうか皆さんはいつでも御言葉から目を離さず、御言葉をよく調べて、そして主の剣が立っているところ、また主の剣が行けと指し示しているところ、それをはっきりと見て、そして時にこのロマとしてキチガイ預言者のその成り行きを阻んで、そして正しい道へと立ち返らせていく、まあ、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちこそイエス様あなたをお運びするロバです。どうぞあなたの御旨のままに用いてください。あなたをお運びする時が来た時はあなたが来なさいと言って呼び出してください。そして周りに対して引き止めるなと言ってくださることを感謝いたします。主がおいでようですと、主よ、その言葉の通り私たちをお持ちください。私たちが主よ本当に時に気違い預言者に遭遇することもあるかもしれません。その時はその気違い沙汰を阻むために私たちはしっかりと あなたの御言葉の剣を見極めて、御使いが剣を持って立ちふさがるときは、主よ、私たちもそこをとどまって、その預言者の気違い沙汰を阻む私たちでありますように。イエスよ、どうかこれからの私たちを祝福して導き、また御言葉をよく目をとどめて、何が御旨であり、どこに御心があり、どこに主の剣が阻んでいるのかをよく見極めて、そうして信仰生活を歩んでいく私たちでありますように。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。